街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
ゆうゆう大将、まだやってる？
ああ、かっかいらっしゃい。
ああ、どうもどうも。ね、ずいぶん遅くなりましたけど、
ね、なかなか、ね、ご無沙汰で、
はい、改めて、
ね、しばらく、
はい、改めて大将、今年もよろしくお願いします。
はい、ね、常連の皆さんもね、
いや、本当にね、去年は私はちょっとね、はい、いろいろあってね、もう今年はね、はい、なんとか、健康にね、気をつけてやっていくしかないなと思っているわけでございますけれどもね、はい。はい、まあ、さっきちょっとね、お店入る前にちょっと風の噂で聞きましたけど、うん、大将がもう全然最近映画館行けてないっていうね、
そう、
映画好きの大将がね、
そうなんです、もうね、映画も何ドラマも、
ああそう、アニメも、
ほら、ネットフリックスで向田邦子のさ、
はいはいはい、
アシュラのごとくがなんか最近
渋いとこ行ったね。
いやいやいやいや、なんかね、完全新作で出てるらしいんですよ。
あ、何作り直して、
あ、そうそう、だから宮沢りえとか言ってたかな、確か宮沢りえとか、 あとあの広瀬すずちゃんとかその辺が出て、
そうなんだ、
でなんか、まあ、ちょっとそれも気にはなってるんですけど、全然見れもない、あの、いや、それこそ今日の本題にも通じるところがあるんだけどね。
あ、そうですか、はいはいはい、
うん、もう最近はね、屋台とかの料理作ってるだけの動画をなんか酒飲みながらじーっと見て、
大将でよくないよ、よくない、
明日も頑張ろうみたいな感じでなんか寝て寝るっていう、そういうのがなんか寝る
もうね、なんかある意味枯れてきた ね、もうある意味枯れてきた、
そうそう、うん、なんなんだと、その人がなんかな、こう働いてるところってさ、なんか落ち着くんだよね、うん、なんか見てて、ま
あ、それはね、うん、僕もわかるんですよ、うん、で例えば、はい、ラーメン屋とかで、まあ、どこでもいいんですけど、ね、できればね、厨房が見えるところに座りたいのね、
あ、そうそうそう、
で、そのすごくこう段取りのいいお店ってあるじゃないですか、やっぱりこうね、
はいはいはいはい、
もう、うん、次はスープが入るからあかじめお湯で丼温めといてみたいなさ、すごくこう効率的に動ける厨房を見るのってすごくなんかいいですよね、
そうそう、なんかね、好き好き、あとね、リズム感がすごくいいんですよ。
そうそうそう、なんかうん、一連のこう無駄のない動きとか、こう、そうそう、そういうのを見せられると、うん、いやー、うん、なんか確かに見てるだけですごく、
ね、そう、なんかね、うん、飽きないっていうかね、うん、なんかね、で、さ、でね、うちのほら、最近さ、そういう動画だったりなんとかって、うん、あれじゃないですか、見る傾向によっておすすめ変えてくるじゃないですか。
あ、そう、もうさ、ねね、あれもよしよしだよ、本当に、おすすめ、
そうそうそうそう、
すごいなと思う時もある。確かに自分が面白そうだなと思う動画紹介してくれることもあるけど、うん、でもね、どうなんですか、うん、その辺は。
それがね、何を思ったか、うちのさ、まあ、YouTube さんはさ、俺がそう、屋台物ばっか見てるっていうのと、
うん、
あと、多分なんかね、過去になんか、見てた動画の何かをくっつけたのかなと思うんだけどね、
はいはいはい、
最近ね、インドの屋台ばっか流してくんだよ、ね、
インドの屋台、
インド人だと思ってんだよ俺のこと
何そのマニアックなジャンル、
インドの料理なんかさ、
インドの屋台
分かんないじゃん、味の想像がつかないから、
分かんない、何このスパイスみたいな世界でしょ、
そうそうそうそうそうそう、なんか、まあ、スパイスなのかなんかこうし、なんか分かんないのよ、
謎の調味料が、はいはいはいはいはい、はい、
だからさ、全然美味しそうに感じないんだよね、
でもさ、結果、うん、おそらく大将がそれを見ちゃってるから延々とおすすめに出てきちゃうでしょ、
うん、そうそうそう
そう
なんですよ、
そういうことだよね、
そうそう、
インド人だと思って
る
ね
そうなんです、うちの YouTube さんはインド人だと思ってるみたいで、ただね、まあ、ちょっと
はいはい、
思うんだけれども、うん、ちょっと少し話がね、少し違ってくるんですけど、
はいはいはい、
違うというかね、ちょっと変わるんですけど、うん、私は昔からよく昔よく行ってた喫茶店兼、まあ、洋食屋さんみたいなお店がうち の、
はいはい、
町にあって、うん、子供の頃から行ってて、でしばらくちょっとご無沙汰だったんだけど、うん、
はい、
今年の 秋口ぐらいかな、ちょっと行ったんですよね、うん、あの久しぶりに、あのあここご飯前よく食べてたし、ちょっといいかなと思って久しぶりに行ったんですよ、
はいはいはい、
ね、そしたらですよ、まあ、土曜の昼間だったかな、あのもうね、明らか観光の人がね、もうね、いっぱいいたわけですね、まあ、観光客、
ね、なるほどね、うん、
うん、で僕はね、そこのね、なんていうかな、ミートスパゲッティにハンバーグが乗ったものを子供の頃よく食べてたからですね、ちょっと思い出に浸りたくて、
それを頼んだ。わんぱくなメニューですね、随分。
そうそう、わんぱくでしょ、あの子供っぽい。ちょっと恥ずかしかったんだけど、
いやいやいや、いいと思うよ。
まあ、いいかなと思って。
いや、そういうのを持ってるって幸せなことですよ、子供の頃から慣れ親しんだ味があって、今でもそれ楽しめるって最高じゃないですか。
ところがどっこいかっか。
ところがどっこい、イゴイの初恋。はい。
そうそう。あのね、来たものがね、イメージと違ってたんですよ。
え？だって、同じ店なんでしょ、
うん、そうそう、同じ店で、もちろんね、多分同じ方が作ってて、で、うん、パッと見は同じなんだけど、食べた瞬間の味がね、
はい、
違くて、あれ？なんだこれは。なんか、やたら油っぽくてもったりしてて、で、なんかね、うん、うん、あの、そのハンバーグの乗ったスパゲッティは必ず鉄板に乗ってくるわけなんですよ。熱々の鉄板に。
ああ、よくあるパターンですよね。
そうそう。そう
そ
う
そ
う。
それこそジュージューするような感じでね、来るんです
よね。そうそうそう。そうそう。で、それがこう、ちょっとなんていうのかな、麺、パスタの麺を少し軽く焦げさせてくれて、うん、ちょっとそれが香ばしくてね、美味しいみたいな感じなんだけど、
いいですね。
それが多分ね、油の量が多いせいからなんかもしれないけど、なんかね、その下の方にあるパスタ麺がさ、なんていうの、うんうん、水分が、蒸発してるような状態なん、うん、片焼きそばのなんか、
ああ、ちょっとこう油で焼きすぎちゃってるみたいな感じですかね。
そうそうそうそう。で、確かにね、よくよくその時見てみたらね、もう、やっぱ僕が子供の頃から行ってるところだから、店員さんたちはやっぱしもうね、いい年なわけですよね。
まあまあ、そうだね。
まあ、お若い方がいてもやっぱし50代とかね、はい、60代ぐらいの方ぐらいで、うん。で、やっぱね、見てたらオペレーションが追いついてないわけなんですよね。
なるほどね。
オーダーに対してね。そう。
そうか。
そう。そうなの。だからね、なんて、まあ、さっきのさ、その動画の話じゃないんだけれども、やっぱああいうの見てみんな行くるわけでしょ、いろんなところにね、行ったり来たりとか、まあね、するわけだと思うんだけど、
ね。まあ、今手軽にね、そういう情報も手に入るからね。
そう。うん、そうなんていうのかな。まあ、まあ、まあまあね、うちのね、なんていうの、あの店なんかは、あんまり流行りの言葉とか、流行りのものには乗らないのところもあるんだけれども、
なるほど、
なんかオーバーツーリズムっていうかね、そういったものなのかな、ね、はいはいはいはい、
うんうんうん、
ね、ごめん、今言いたかっただけど、
まあそうね、なんかちょっと若干無理してる感はちょっと出てましたけども、はい、
なんだけどね、やっぱり、ね、なんかね、ちょっとで、で、先週よ。先週、ちょっと違う、昔から行ってる、馴染みの食堂に行ったわけ。
馴染みの、ね、ははは
そう、そこにね、金曜の夜に行ったわけです、私、その時。
なるほど、ね。
どうも、もう仕事で疲れてて、もうなんか、飯のこと考えたくないから、もう勝手に、みたいな感じでね、もう慣れ親しんだところで、もう、食べたいって。まあ、それでそこは私、平日の昼間によく行く店なんだけど、その時は夜に行ってね。
うん、
そしたらね、やっぱそこでも観光客がいるわけだよ。
なるほど。
うん、もうね、なぜかちゃんぽんをめっちゃ取ってんの。
はあ。ちゃんぽん。
普通のちゃんぽんをね、こう。
ごく普通のちゃんぽん。
普通のちゃんぽん。まあまあ、多分写真撮ってるのは外国だからなんだろうなとは思うんだけど、ね。
別にそんな特別映えるわけではないんでしょ。
え、うんうんうん。普通のちゃんぽん。
そうなんだ。へえ。
いわゆる食堂でさ、だからまあ外国いるからまあしたら物珍しいのかななんて思うんだけど。まあね、
うん、
そう。やっぱなんていうのかな、こう。まあね、平日仕事で土日休みの人はちょっとこう、ご飯を食べに行こうかななんて思うと、もうなんか一昔前とはちょっと違うこう状況になってるねって最近よく感じてね。
なるほどね。
ねえ、もう閣下なんて特にご家族連れで行った時なんかもうなんか最近こうほら人がこう、まあ、旅行の、ね、方なんかも多いなんだろうけど、ちょっともうこれはもうしんどいななんて思うこともあったんじゃないかな。
いや、その、うん、なんていうのかな、結局ああいうお店、うん、飲食店っていうのはさ、こう、うんうんうん、一定のペースがやっぱあると思うんですよ。そのね、
うんうんうん、
やっぱ長年やってる店であればあるほど、だいたいこの日はこれぐらい人が来るなとかね、これぐらいこっちもスタッフがいれば回るなとかっていう計算がやっぱりある程度立ってたんだと思うんですよ。それで安定して、まあ回せてたんだけど。まあ、特にもう今地方でもね、 本当観光客も増えてきたし、うん、まあ、あとは純粋にね、うん、人手が足りないっていうのもあると思うんですが、うん、そういう、今までうまく回っていた何かそういう、こう、うん、ルーティンみたいなものが、ちょっとこう、うん、うまく回らなくなってきてるのかなっていうのは、すごく思うんですよね。で、それが、なんていうのかな、例えば大きなチェーン店とか大手であれば、うん、まあいろんな対応もできるけど、おそらく大将の言ってるお店もね、そんなに大きなお店ではないと思うし、ね、それこそね、何十年とベテランの店員さんが頑張ってやってるようなお店であれば、なかなかそこに対してね、こう対応できるって、ちょっとね、簡単なことではないな、というのは思いますよね。まあ、観光地化してるような飲食店はいいのよ。うちにもありますよ、そういうもう何度もテレビに取り上げられるわんこそば屋みたいなのはあるし、そういうところはまあある意味ね、そういうのにも対応して投資もできるし、人も取れるし、うまくいくんだけど、今だんだんほらこう観光客も目が肥えてきて、もっともっとこうマニアックな地元の人が行くようなお店にこう足を運ぶってことも増えてきたと思うので、そうなってくるとね、なかなかこうどこまで観光客も含めてそこに合わせられる対応ができるかっていうとね、まあちょっとしんどいお店もあるんだろうなとは思うんですよね。
なんかやっぱさ、繁盛してもらいたいっていう思いはもちろんあるんだけどさ、だけどなんかこう、ちょっとやっぱ複雑だよね、なんかこう、だからってこう、なんかこう、今、なんか心地よい空間がなくなっていくっていうのもやっぱ寂しすぎもの、寂しさを感じる、
まあ。そうですね、だから、ちょっと時代に逆行するようだけれども、やっぱり今この世の中で、もう一度あれが見直されていいと思うんですよ。あれが。ね。やっぱり、一元さんお断りというこの昭和の、
ね、
昭和のシステム、
昭和のシステム、
これね今すごく大変なんだって、あのね、炎上するんですってね、今一元さんお断りとかっていうのを張り紙してると、なんだこの店はみたいな感じでけしからんって言って本気で怒る人がいるんだってさ、で、それです、すごくそういうお店って減ってるらしいんだけど、でもやっぱり一元さんお断りってなんか、まあ必ずしも気ぐらいが高いお店ばかりじゃないと思うのよ。
いや、そうそうそうそう、
やっぱりそうね、いつも来てくださるお客さんにいつものものをきちんと提供したい、環境を守りたいっていうのもあると思うのよね。だけど全然そこに想像が、及ばない人に限って、この店はなんだ偉そうにとか、気ぐらいが高くて、こんな店潰れちまえばいいんだみたいな、そういう Google 評価がポコポコついて、痛い目を見ているというね、ちょっと異常事態だと思うんですよ。
なるほど、もう。だから、ね、それはもう。
だからそういう、まさに大将が言ってるお店なんかも、まあ、一元さんお断りとまでは言わなくても、やっぱりこう、例えばね、一日に入れるお客さんの数を少し絞るなり、やっぱりこう、あんまりこう、大々的な取材とか、団体のお客様はちょっと申し訳ないけどっていうような、そういうことをやっていかないと、なかなかこう、昔ながらの、昔からこう、慣れ親しんでるお客さんに同じサービスを提供するっていうのは難しいんじゃないかね、その辺は。
いや、ほんとね、まあ、なんつうか、なんか難しい問題なんだろうなと思うんですけどね。
難しいと思うんだよね、そこはね。
まあ、ね、まあ、その、まあ、それこそ、その、まあ、一元さんお断りで今、ふっと思い出したけど、僕が住んでる県のね、隣の県にね、一元さんお断りのソープランドがあるんだけど、
だいぶ話が変わってくるよ、それは。だいぶ、いや、こっちにもあるよ、そういう会員制の店は。ある。やっぱそういうところも、まあ、飲食店とはまた違う理由で、そのお店の秩序をね、守んなきゃ、今ほら、その話もちょっと別にやりたいの、今ね、もうそれこそ大陸関係のお客さんがね、退去してそういうお店に来てみたいな話も聞くのよ、実際こう。
なんからしいね、まあなんか、ね、そういうのを相手にしてるお店もね、出てきたらしいよね、結構。
そうそうそう。いや、だからそれはちょっとまた飲食店とは違うから、ちょっとそれは分けますけど、分けるけどね。でも、やっぱりその、なんていうかな、安定したやっぱりこう、お店をやっていくっていうのは、お店側もそういう準備をしてきたわけだから、そこに対してね、どういう対応をしていくのかっていうのは、 うん、難しいところだけど、ね、やっていかないとやっぱり常連のお客さんも失望させちゃうことにもなりかねないし、うんうんうん、そこはねあると思うんですよね、うんうんまあ、あとはねその本当にお店の人たちのね年齢とかそういう問題もありますよね、うん、そういうお店であればあるほど後継者っていう問題も必ずついて回るからね、
そうそう、うん、そうそう、ね、だからなんていうのかなやっぱねその動画とかでも、やっぱね、まあ、美味しそうに撮ると思うんだよ。見えるよ。俺もね、やっぱ実際見ててね。
上手だよね。
行ってみたいな。そうそうそう。とか思うこともあるんだけれども。やっぱじゃあ実際にさ、こう、地元の人だったり、常連さんからすると、まあなんかこう、あんまりこう見慣れない人間が増えるってね、なんかこう、なんていうかな、こう、スタッフさんたちがこう、今までと同じようなこう対応ができなくなっているっていうのはやっぱり寂しさを感じるものもあるですね。
そうですね。
まあ、その辺ねうまく折り合いつけていきたいところだよね。
なるほどね。いやおっしゃる通りだと思いますけど、ね、まあ、ね、そんなね、新年一発目のマッチ横丁もね、はい、またお期待いただいておりますんでね、はい、ご紹介をしていきたいと思いますけれども、はい、はいはい、芹沢さんいただいております。本年もよろしくお願いします。はいはい、各地域や天候で具材が違うからこそ鍋も変わってくるの。文学作品と評したのはスッと入ってきた。そこからインスタ映えするような見た目重視のはラノベになってきていると例えたのは名言すぎるということでね。ちょっとこう、うん、去年鍋のお話をした時
そうですね。
そんな例えを。
最終回でしたっけ。
そうそう、あのね、あの、湯豆腐は純文学じゃないかみたいなね、そういう話もしましたけれどもね、そうそうそうそう。いや、意外とこう、刺さる方もいらっしゃったという
か。ね、いや、なんか嬉しいですね、そう言って言われてね、なんかちょっと照れますよね、なんかそういうこと。
そうですね。
ほら、大人になってくると、ほら、褒められることないじゃない、あんまり。
まあまあ、何本気で照れてるんですか。何本気で照れてるのよ。もう、まあ、でも、やっぱね、こう、鍋って本当にね、不思議なもんで、こう、地域性がすごくやっぱり出るものだし、それでいて鍋という一つの枠組みとして各地にあるというのが面白いんだよね。その、郷土料理っていうのはどこに行ってもね、あると思うんだけど、こう鍋っていうくくりで見た時にも、やっぱ個性が出るっていうのがね、うんうんうん、面白くてね。そう。この時期だとね、うちの方はまだらですね。
ああ、ね、なるほど。
そう、もう、
いいですね、
そう、うん、まだらで、それこそ、
美味しいよね。
そう、美味しいし、それこそ、ほら、肝とかね、白子とかも入れてさ、プリプリになって、とろっとろになってうまいんですよ。
ああ、ね、痛、ね、風になりそう、ね。
もうだからまさに痛風鍋ですよ。いや、でも、そう、痛風になりそうなものってさ、ことごとくうまいのよ。
ね、うまい。あ、そう、それ痛風で思い出したんだけど、俺の同級生がさ、この前久しぶりに会ったら俺痛風になってって言われて、なんかすげえショックだった。
ああ、いやでも起こりうるでしょ。そういう。
いやもうね、そういう年になってきたのかななんてちょっとふっと思っちゃって
。ケリーさんいただいております。今年もよろしくお願いします。はい。はいはい、鍋の素ということでタイトルいただきますけれども、はい、こんにちは、はい。お鍋の美味しい季節になりましたね。我が家ではいろいろな、はい、ま、鍋の素を買って野菜を摂取しています。いいですね。番組でもおっしゃっていましたが、毎年いろんな味の品が店頭に並びます。いろいろ試した結果、我が家の結論として、有名ラーメン屋さんの味というのはほぼすべて低評価だったため基本的には買わないようになっています。そんなに美味しくないのになぜ毎年次から次に出るのだろうと思っています。我が家でよく買う鍋の素は赤から鍋ですが、はい、ありますね、これね、
ありますね、
一匹なんですかね、はいはいはい、お二人のお住まいの地域が売っているのでしょうか。夏限定の赤キラカレー鍋、赤キラカレー鍋、
赤キラカレー鍋、
赤からかな、赤からカレー鍋ですかね、はにハマり箱買いして真夏に鍋しまくっていました。ではまたメールしますねといただきました。ありがとうございます。これ出ますよね、ラーメン屋さんの鍋の素ってよくあるでしょ、ほら
ありますね、
ね、店頭に並ぶけど、まああれだよね、っていうね、実際私もありますけど食べたことも、あの名店のスープはやっぱラーメンで食べてこそよ。
そうですよ ね。
お鍋じゃない。
そうですよ。
ね、そうそう。あれ不思議だよね。
不思議あるね。
ね、お鍋の名店の鍋のスープならまだわかるんだけど、有名ラーメン店の鍋の素って、よくよく考えると変な話なんだよね。
そうそうそうそう。
ラーメンは鍋じゃねえだろうっていうさ。
うん。 ね、なんで、なんで、なんだろうな。あれ、メーカーどこなんだろうね、あれ。
いや、何社かは出てますよ、何社か。
何社か出てるんですけど。でしょうね、きっとね。
で、だんだんネタ切れ風味なのか、ね、大して有名でもないラーメン店のスープとか出てきてさ、どこですか、これ、みたいな。なんだろうね、こう、あの、うん、鍋つゆ業界も多分もう今ね、生き馬の目を抜く状態になって、多分、とにかくネタを探したいんだろうね。
そうですよね。
こう赤から鍋ってあの、うん、こっちの方にもあるんですけど、これはね、うん、美味しい、確かに。あのなんかお店があるんですよね、なんかこう確かね、あれも。
あ、でそうなんですね、うん、あれね。
でもそこはちゃんとお店でも赤から鍋出してんのよ、うん、だからし、そうそうそう、ラーメン屋じゃないからこれね、うんうんうん、そうそうそう、だからちゃんと美味しいし、油揚げの相性が良くてね、私は赤から鍋の素を買ってきたら必ず刻み揚げも買って入れるんですけどね。そうそうそうそう。はい。ということで、大将何あります、はい、赤から鍋って。
なんかね、見たような覚えがあるよ。
ある、
記憶は
ある、あると思う、これは、うん。うん、全国だと思いますけどね。お店でもね、うんうん、食べたことあるんです、私これ。
うんうん、あ、そうなんですね。
そうなんです。うちの地方にも、ね、あったんだ、お店が、これは、ええ。うん、なんか2年ぐらいで潰れちゃったけどね。いや、まだあの、多分あの全国にはいっぱいあると思いますけどね。はい。はい、ということで、ありがとうございます。はい、お次はですね、はい、マッシュさんいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、題名は、初めてのガムということで、あ、これはね、うん、募集しましたね。皆さんのガムデビュー何ですかと。はい、大将閣下お晩です。いつも楽しく拝聴しております。ある意味閣下の復帰後にふさわしい お鍋会にて、ご意見募集していただめ、お便りします。初めて食べたガムとのお題ですが、私はロッテのブルーベリーガムでした。
お
ー、懐かしい。当時馴染みのない果物に、へえ、ブルーベリーってこんな味なのかと夢中になって食べていたのを思い出しました。
あ、
他にアセロラガムやスイーティーガムなんかもありましたよ。どれも本物を食べたことがないので、やたらと想像力が膨らんでいたような記憶があります。そういえば最近はあまりガム食べなくなりましたね。たまに口にするのはキシリトールガムでしょうか。これからもお二人のトーク楽しみにしています。それではこの辺でといただきました。ありがとうございます。ブルーベリー定番ですよね。
あったねけど、俺3つとも食べてた。
アセロラもスイーティーも。
アセロラも、スイーティー。
アセロラってなんか、スイーティーもありましたね。アセロラってちょっとブームありましたよね。なんとなくこう。ドリンクとかもあったでしょ、アセロラドリンクと
か。ドリンクもあったと思います。なんか
ある。今もあるんじゃないかな、多分。うんうんうん。スイーティーもね。
あったね、
ちょっと新しいよね。あの、ブルーベリーよりは。最初はなかったのよ。うん。で、後から
出てきた。確かに画期的だったな、あのスイーティーのガムって。うん、うん、うん。
そうですよね。なんかこう、オレンジとも違うのよね、こう。
そうそうそう
そう。そうそうそう。ね。なんていうの、うん、ほら、僕はあの、オレンジのガムっていうとさ、もう、丸川の風船ガムしか思い浮かばない。
はいはいはいはいはい。だって、僕もそうです。
箱に4つ入ってるやつ。
はいはいはいはい。
あれです。
ぶどう味でしたっけ、あれ確かに。
そうそうそうそう。だから、あの、ね、こう、板ガムでこう、うん、ロッテのブルーベリーガム、うん、これ確かにこれでデビューした人も多いかなと思うんです。これ、
ね、
これとね、グリーンガムがなんか双璧じゃないかなと僕は思ってるんですけどね。
うん、いや、やはりあの、もうカウンとリューホーみたいなもんですよ。
ちょっと例えの、ね、ちょっと意味がよくわかりません。
わかんない。
なんでそこに例えたかよくわかりませんけど。
わかる。ごめんなさい。もうなんかさ、ふっと今頭にふっとよぎったこと言っただけです。
いやいや。あの、焼肉屋さんとか行くとこう、ガムくれるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、焼肉屋さんで、サービスに出してくれるガムって、よくわかんない海外のガム率高かったですよね、なんかね。
ああ、なんか、そうそうそうそう。
ね、いや、
そう。メーカーよくわかんなくて。
そうそう、どこですかみたいな。ね。
そう。どこで作ってるんだろう、ね、
そうそうそう。不思議ガムなのよ、基本焼肉屋のガムは。あれ何だったのかなと思ってね。
わかんないですけどね。いや、なんかほら、あの、結構、僕の言ってたところだけど、ハングルの書いたガムとかもあった。
あった、あった、あった。こっちにもあった。
やでしょ、
うん、あった、あった。ね、やっぱだからね、多分ね、そういう何か独特の流通ルートがあるんだと思う、あれは。
あるんでしょう、ね。
焼肉屋さん
だと、ね。闇ルートがあるんでしょ
う、ね、焼肉屋。闇かどうかわかりません。別に。闇じゃなくてもいいんですけど。そうそうそうそう。そうですね。
闇だとロマンがあるように言ってました。いやいや。
あの、板ガムのさ、はい、こう、 取ってさ、パチンってなる、いたずらグッズ覚えてます、うん、こう。
あ、ありましたね。うん、あった。
ガム食べるって言って。でもさ、基本、うん、あれってさ、ほら、なんていうの、こうやって一枚だけ取り出してさ、ほら、食べなよってやると、そこ上から金属なんかパチンってくるやつじゃないですか。あれね。ああやってさ、ガムを進めることがないから、バレるのよね。こう。あんなおしゃれに人にガム進めないでしょ、こうやって1枚こうやってさ、あの袋、ね、箱からスッと出してさ1枚だけどうぞって言ってさ、あの時点でもう絶対罠じゃんっていうね、
うんうん、
そうそう、そんないたずらグッズもあったなということ、
ね、ありましたね、昔ね、
はい、ありがとうございます。初めてのガム、引き続きですね、はいはい、リスナーの皆様のね初めてのガム体験、はい、募集しておりますので、はい、メールあるいはハッシュタグ、はい、マッチおこちつけていただいてですね、はい、教えていただければと思っておりますけれども、
はい、
はいはい、ということで今日はね新年一発目の収録でしたけれどもね、はい、はいはい、まあ本当ね、なんていうのか、ちょっと最初の話に戻りますけど、
はいはい、
すごくこうテキパキしているね飲食店っていうのは見てて気持ちいいし、うん、僕もそういう動画をまあ大将ほどハマってはいないと思うんですけど、見ることはね全然やぶさかではないので、
もうなんかこう人を病んでる人みたいに、
いやいやいやいやいやいやいやいや病んでるって絶対インドの屋台は病んでるから、それは
いや
病んでる、
まあね、本当ね、うちの YouTuber 僕ね多分ね日本人と認識してないって
、いや
あいつは
もうどうしようかと、今年後半ぐらいに大将が、ごめん、ちょっと、ニューデリー行ってくるからと、いなくなってたらどうしようかなと、それだけがちょっと心配ですけれどもね。はい。
はい。
ということで今日はね、ちょっとこれから、はい、コンビニに寄って、赤から鍋の元をね、買って帰ろうかなと思いますんでね。はい。ということでね、今日も大将、どうもありがとうございました。
はい。はい。ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんで愛想そっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ
いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。mail@matchside.net ね、うん。
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけるつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙、お待ちしております。